キンキンラディオ。はい、皆さんこんにちは、キンキンです。
キンキンです、
またね、おすすめの映画の DVD をいろいろ紹介していきたいんですけど。
なんで映画強調すんの？
なんか おすすめ DVD って言ったらなんかアダルトみたい。
いや別にそれでもええけど。
いやあかんやろ。
アスカキララがええとか大月響きとかいろいろおるやん。
やめなさい。あのね、いろんな予告編を見てから何を見るか決めるんですが、
予告が一番面白いからね。
あのね、なんかこう子供が主人公の映画ってなんかね、心惹かれるもんがあるんですよ。
ホームアローンとか。
あのね、単純に言えば演じてる子役が魅力的っていうことも多いんだけど、
ロリコンか。
あのね、なんかこう感情移入しやすい。
あ、子供心に帰ってその主人公の気持ちに寄り添えるんや。
なんでね、今日はそういう少年少女が主人公の映画を3本ほど紹介したいんですが、まず1本目はこちらですね。ギフテッド。
ギフテッド。
まあ、アメリカ映画なんですが、舞台はフロリダ。
うん。
海のそばのマリーナの近くに7歳の少女、メアリーが住んでます。
はい。
で、共に暮らしてる、まあ、お父さんらしき人物が出てくるんだけど、これはね、実はおじさんなんですよ。
おじとめで住んでんねや。
でこのメアリーを産んだお母さんっていうのは実はもう亡くなってて。
あ、じゃあお姉さんが産んだ子供を弟が引き取って育ててんねん。
まあそういうことなんですよ。
うん。
まあこの7歳の少女メアリーには他の人と違う点が1個あって。
どんだけ？
もうね、天才的な数学の才能がある
んだ。あ、いわゆるギフテッド。
それがそのままタイトルになってんだけど。
どれぐらいこう数学の才能がある？
いやもう7歳にして大学生レベルですよ。
すごいな。
なんで、まあ、その地元の小学校に通ってんだけど、まあ、同級生と毎日しっくり来なかったり、その学校の担任の先生を困らせたりすんねんね。
まあ、それはなるやろな。
でこのメアリーの死んだお母さんも数学者やって。
あ、お母さん譲りない。
でそのミレニアム問題っていう、
なんて
ミレニアム言われミレニアム問題っていう100万ドルの懸賞金がかかったものすごい難しい数学の問題があるの。
あ、なんか聞いたことあるわ。
でお母さんはその難問に取り組んでる最中に自殺してしまうね。
ああ、もう追い詰められてしまうんや。
でこの亡くなる寸前にそのお姉さんから娘を託されてるんで、この叔父であるフランクはメアリーをなるだけ普通の環境で育てたいと思ってんの。
ああ、天才は必ずしも幸せにはならないと。
でまずそのメアリーを持て余してしまうのがこの学校。
ああ。
でアメリカにはやっぱそういう特別な才能を持った子供が通うギフテッドスクールみたいなのがあんねん。
あ、もうそこへ入れたらどうですかと。
でもフランクはもうそれも一切拒否すんねん。
まあ頑固やな。
でそこへフランクのお母さんが現れんねん。
メアリーからするとおばあちゃんや。
でこのおばあちゃんはメアリーにもう最高の教育を与えてあげたいって主張すんねん。
あ、真逆の考え方や。
でついに裁判にまで発展していく
ねん。
でまあこの特別な才能を持った子供に普通の生活をさせてあげるのがいいのか、特別な教育を受けさせてあげるのがいいのかっていうのがこの映画のテーマ。
難しいな。
どっちが正解ってこともないからね。
日本でもなんか子供3人東大に入れたお母さんとかメディアで注目されたりするやん。
だから俺はね、そのなんか行き過ぎた英才教育ってあんまり好きじゃないし、叶えられなかった夢を子供に託すっていう考え方もあんま好きじゃない、ね、
アニマル浜口的な。
いやもう正直あの親子見てたらもう気持ち悪いとしか思わんもん。
まあ人それぞれやからな。
その一方でなんか子供の才能を潰してしまってる親だって5万といるわけ。
まあそっちの方が多いやろな。
例えば絵のすごい才能を持ってる子供がいてると。
はい。
でもそんな絵描きなんかでは食われへんねんから勉強せえよって親は言うよ。
まあ普通の親はね。
でもひょっとしたらその子供の目を摘んでるかもしれん。
まあ、結果論やからな。
その一方でもうこの子絶対ピアニストにすんねんって言ってもうスポーツも何もかも禁じてピアノの練習ばっかりさせてる親もこれ異常やろ。
まあ、程度問題
で。でも例えばオリンピックの金メダリストを育てたいと思ったら親の覚悟って半端じゃない。
まあ、金もかかるしな。
だからその子供の幸せって何ですかっていうことをこうそっと語りかけてくる作品。でこのメアリーの周りの大人たちはメアリーを愛してることには変わりがない。
ただ考え方が違うと。
でもう一個このお姉さんの死の真相、なぜ自ら命を絶ったのか、で何を残して死んでいったのか、何を弟に託したのかっていうのも映画の中で少しずつ明らかにされていくんですよ。というわけで、天才数学少女 と、まあ、その周りの大人たちの葛藤を描いたギフテッドっていう、もう非常に感動できる作品です。
誰が出てんの？
あのね、このおじのフランクの役をクリス・エヴァンスがやって、
あのアベンジャーズでおなじみの
キャプテンアメリカのね、
はい、
アメコミ映画もいいんだけど、クリス・エヴァンスってこういう普通のおっさんの役ももっとやった方がいいんじゃないかと思うんだけどね。
味がある。
でもこのギフテッドのクリス・エヴァンスすごい良かった。続いての少年少女が主人公の映画はこちらですね。エブリティング。
ミーシャか。
現代はエブリティング、エブリティングになってるんだけど。
何にか言うねん。
で、こちらは18歳の少女が主人公です。
大人一歩手前や。
でこのマデリンっていう、まあ、黒人のね、すごい可愛らしい女の子が主人公なんだけど、彼女は、その、外の空気のなんか雑菌に触れるとすぐ体を壊してしまうっていう難病にかかってて、
免疫不全や。
で、母親が作ったそのクリーンルームな部屋がある郊外の一軒家の中で一切外に出ることのないままずっと家の中で暮らしてんねん。
学校とかどうしてんの？
だからそのネットの通信教育とか、
はい、
お母さんもお医者さんで、で通いの看護師が一人おんねんね。
あ、でもこの二人で彼女の身の回りの世話とか全部やってるんや。
で、ある日隣の家に新しい家族が引っ越してくる。
うん、
でここに同い年ぐらいの少年がいるんだけど、この男の子はね、またイケメンなんだ。
これでまうやろ。
まあ、当然恋が始まる。でも電話かメールかガラス越しのコミュニケーションしか取られへんねん。
もどかしいな。
やっぱりこう直接会いたいやん。
そうやな。
で親の目を盗んで彼を部屋に迎え入れたり、
うん、
会えばやっぱもっと近くにとか
触れたいとかなるわな。
だってもう18歳だもん。
いや、もう一番そういう年頃や。
でこの主人公マデリンはやっぱ彼とデートがしたいと思って、ついに親に無断で家から一歩踏み出すね。
あ、彼女にとっては大きな一歩や。
さあ、こっから二人の恋の行方がどうなるのか。
あ、もう基本ラブストーリーね。
いや、もうめちゃめちゃ青春ラブストーリーですよ。
キュンキュンする。
もうね、映画の後半はもう萌え死にそうになる。
もうええ年したおっさんが。
もう絶対結ばれてはいけない恋ってめちゃくちゃ燃えるやん。
なかなかの設定やな。
で、もうこの二人がもう駆け落ち同然で、もうものすごい冒険旅行に出かけるんだけど、まあ、当然ただでは済まんわけ。
その免疫不全っていう難病があるわけやからな。
で、後半いろいろ辛い出来事も起きていく中で、その彼女が病気になってしまった理由、原因っていうのが明かされていくね。
あ、なんかそこに秘密があるんや。
それが明らかになるのも、彼女が勇気を出して一歩外に出たことによって、その自分の運命を切り開いていくね。
あ、なんか奇跡が起きるんや。
奇跡っていうか、でもやっぱその18歳の一番多感な年頃の女の子が家から一歩も外に出たあかんって、なかなか辛い状況や。
そこへ隣にイケメンが引っ越してくねえもんな。
で、この映画もさっきのギフテッドと同じで、子供の幸せってなんだろうっていうことを問いかけてくんねんな。
あ、
まあ、その無菌室で子供を育ててるっていう状況自体がやっぱり何かを象徴してるやん。
あ、もう今なんでも抗菌抗菌言うもんな。
だ、その辺がね、ちょっとこう現代を風刺してるなっていう感じもして、まあ、それがちょっと面白いところでもあんねんけど。
なるほど。
というわけで、家から一歩も出てはいけない難病を抱えた少女と、まあ、出会ってしまった少年との恋の行方を描いた青春ラブストーリーですね。エブリシング、
キュンキュンするそうです。
もう一本はもう本日特に一押しの作品。
何でしょう。
タイトルが怪物はささやく。
怪物はなかなかささやかん で
こちらの主人公は12歳の少年コナーっていうんだけど、この少年が毎夜その崖からお母さんが落ちそうになるのを必死でつなぎ止めてるっていう、その悪夢にうなされてんね。
うん、怖いな。
するとなんかね、田舎の一軒家に住んでんだけど、庭の向こうの方にものすごい大きな大木が一本立ってて、
うん、
その大木がこうワーンってこう動き始めて、 大きな怪物、巨人に姿を変えるの。
あ、その怪物がささやくんや。
でその怪物がどんどんどんって歩いてきて、でその窓から子供の部屋にブワーってこう顔を突っ込んできて、これからお前に三つの物語を聞かせてやると。
ささやいてへん。
いや、もうなかなかの圧で来るんですよ。
ガオさんみたいな。
四つ目の物語はお前が語れと。でこっから主人公コナー少年の現実の生活と、でこの怪物が語る三つの物語っていう構成で映画進んでいくんだけど、この予告だけ見るとそのよくあるダークファンタジー、
あ、ちょっと暗めのテイストのファンタジー、
あとパンズラビリンスとか、
はい、
まあ、あと、まあ、ネバーエンディングストーリーみたいな、そのいじめられっ子の少年が現実逃避してファンタジーの世界へ迷い込むみたいな、そういう話かなと思うんだけど、それだけじゃないね、
うん、
でこの少年のお母さんが実はがんにかかってて、もう余命数ヶ月みたいな状態やね、うん、
そっちの方が怖いや。
でその辛い状況の中で怪物が現れる、その物語と少年の現実に置かれてる状況が何かしらちょっとずつリンクしてる、ね、
どういう物語なの。
中身自体はその王子様や王女様や竜が出てきたりっていう昔話らしい物語で、それが映画の中ではすごく綺麗なアニメーションになって登場するんだけど、ちょっと違うなと思うのは、その完全懲悪じゃなくって、善人に見えた王子様が実は悪人だったり、なんか悪いやつやって思ってたやつが実は善人だったりっていう、ちょっとひとひねりある物語。
あんま子供向けじゃないよな。
でこのコナー少年は当然納得いかないわけよ。でこの2つ目3つ目の物語に進むとつれて、この怪物が少年にこの矛盾に満ちた世界っていうのかな、決して完全懲悪じゃない、言ってることと思ってることが違ったり、最初敵やって思ってたやつが実はすごく信頼できる味方だったり、この世の中っていうのはその少年が思ってるよりずっと複雑なんだっていうことをこの怪物が少年に教えていく。
怪物ええやつやん。
でもこのお母さんがもうすぐ死んでしまうっていう辛い状況の中で、その少年がどうその辛さと向き合って乗り越えていくか。
怪物が少年の心に寄り添ってあげるわけね。
で最後にこの少年がその気持ちの奥底に隠されたもう一つの自分の本当の気持ちっていうのに気づいていくねんね。で、まあ、その素直な気持ちを相手に伝えることの難しさみたいなのもこの作品描いてるし、
それ深いテーマをファンタジーに落とし込んでるところがちょっとすごいよな。
これね、原作小説があるんで、原作も読んでみたいなと思って、もう見終わってすぐ注文しました。
まあ、でもその大切な人との別れをどうやって乗り越えていくかって、いろんな物語の中でも普遍的なテーマの一つや。
だからその余命何日の花嫁とかさ、まあ、時に恋愛もんだったり、まあ、大人が主人公の話の中っていうのはそういうのたくさんあるんだけど、それをあくまで少年の目線でファンタジーとして、しかもものすごい深いとこまで掘り下げて描いてる、まあ、ある種のこう作者の人生哲学みたいなの感じるし、怪物のささやく一つ一つの言葉がまるで自分に語りかけてくるかのようにすごく心に染み込んでいく。でこう何年も経った時にもうずっと心に残り続ける、もうそういう一本に出会えたなって思いますね。
これ誰が出てんの。
まずこの少年の母親役にフェリシティ・ジョーンズ。
聞いたことあるな。
例えばあのスター・ウォーズシリーズのローグワン、あとダヴィンチコードシリーズ、博士と彼女のセオリーではホーキンズ博士の奥さん役。
あ、いろいろ出てんねん。
もうね、ほんとすごくキュートでチャーミングな魅力のある女優さんなんだけど、でこのお母さんがやっぱ病を得てどんどんこう見た目も変化していってしまうねんな。
もう見てて辛くなるぐらい。
なかなかね、こうファンタジー映画とは思えない壮絶さ。
そこはリアルなんや。
あとね、あのシガニー・ウィーバーがこの少年のおばあちゃん役で出てくんね。あ、でもこの少年がね、おばあちゃんのことあんま好きじゃないね。でまあ、それが合わなくってたびたび衝突するんだけど、でもやっぱその少年がお母さんを愛する気持ちと、そのおばあちゃんが自分の娘を愛する気持ちっていうのは同じわけ。
まあ、同じっていうか、まあ、愛し方が違うんやろね。
さっきのギフテッドでもそうだけど、一人の人間に対して置かれてる立場によって愛し方は違うわけ。
あ、そうやな。
でその少年が最後そういうことにも気づいていくねんな。
あ、どんな反りの合わない相手でも何かしら共通点はあるんだと。
でまあ、その母親の死っていうものを乗り越えて、少年がちょっとだけ大人になっていく。でこの少年が ものすごくいい表情をしてるアップでこの映画が終わっていくね。
ああちょっと成長した主人公が見れるね。
だこの映画の最後でこの主人公コナー少年がどんな顔を見せてくれるのかって、もうぜひねこの映画を見て確かめてほしいと思いますね。
これスペイン人の監督が撮ってねえな。
あね、ファン・アントニオ・バヨナっていう1975年生まれの、まあ、まだ比較的若い監督なんだけど、で彼の最新作がジュラシック・ワールド炎の王国なんですよ。というわけで、今回は少年少女が主人公の映画を3本、まずギフテッド、エブリシング、怪物はささやく、この3本を紹介しました。
ぜひ見てみてください。
キンキンレディオ。